山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道は札幌にあります STB ラジオの第3スタジオからお届けさせていただきます。さてこれ埼玉大宮の NAC5FM と STB ラジオなあ、ここは生放送でやらせていただいて、各局さんは約1週間遅れるというね、そういう形で放送させていただいてますが、今日は9月12日ということで日曜日ですね。北海道は、ひどい荒れた天気だったんですよ。なんせその竜巻注意報とか暴風警報などな、いろんな注意警報が出てね、実際竜巻云々が起こったというところもありますしね、大丈夫かなこの天気はと思ってたらね、台風14号が沖縄の方に、これはまた勢力がでかいもんな。ぜひとも沖縄県の方々にはね、十分注意していただいて、だって風速60、70だろ、ちょっと考えられないもんな。そしてその台風が停滞するらしいな。で、俺は台風に聞いたわけじゃないからさ、みんなにね正確には言えないんだけど、いわゆるその気圧ね、あとは偏西風の関係でね、どうやらそのとどまるらしいね。でお前いつまでいるわけって言ったらね、いや2、3日はねどうしても動けないような状態で、だからこれからは沖縄で九州なあ、ここでこれ1週間来週の日曜日になったら、ひょっとしたら北海道の方へ影響が出てくるかもしれない。もちろん多分温帯低気圧とかそういう形になってくるとは思うんですけど、台風がさ、やっぱり900ヘストパスカル、ここまで発達しちゃうととんでもないもんな。いや本当にぜひ沖縄九州の方はね、気をつけていただきたいし、またそれに伴うやっぱり暴風なあ、これは四国もなあ中国地方もこれ引っかかってくると思いますんで、なんせ今年の夏は集中豪雨ゲリラ豪雨でまた長雨でなあ、大変地盤が緩んでる状況ですからね、そんな時にこの雨風が来たらですね、本当に土砂崩れという形も十分ありますんでね、注意していただいてもらいたいなと思います。俺もね、そうな、札幌なあ家が、ちょっとや山の方なんでね、これ大雨とかよ、とんでもないゲリラ豪雨が来たらひょっとしたらお前流されるんじゃないか。俺いつもねマネージャーの井上にね、源、これお前こんなに雨降ってうちに流されないかねえ、そうすると井上が、いやここはもう地盤がしっかりしてますからねえ大丈夫です、本人ね、自分が住んでないからね、人の家だからね、地盤がしっかりしてるとか言ってるけどさ、あいつ本当に地盤調べたことあんだろうか。 スコップで掘ってさ、どれぐらい硬いかな、確信があるんだろうか。まあそういう意味では本当に、まあ山、裾、なあ、そういう付近に住んでらっしゃる方にとってはね、やっぱ雨風はちょっと、なあ、辛いと思うし、まして台風となるとなあ、うん、本当に、まあ、いつ避難したらいいのか、なあ、また避難場所が果たして、ちゃんとあるのか、どうなのか。なあ、これ9月1日が防災の日だったんだけど、やっぱり防災、よく考えといた方がいいと思いますね。もし洪水で何かあった場合、自分の町では、どこへ、なあ、避難することがいいのか、避難場所はどこなのか、というところをね、日頃からですよ。まあ、頭の片隅にね、入れてくれれば、うん、大丈夫じゃないかなと思いますね。よく、まあ、地震や、まあ、こういう、いわゆる洪水による災害の時にね、いち早く避難所へ行って、まあ、助かった、という方もね、たくさんいらっしゃるんでね。うん、また安心感もあるだろう。避難所で同じように避難されてる方々とね、顔があってね、よかったねみたいな感じでね。いや、ぜひ本当に、これからもですよ、台風はやってくると思いますし、皆さん気をつけていただきたいなと思います。9月12日、今日は一体何の日なんだろうと思ったら、鳥取県が、ねえ、1881年9月12日に、島根県から独立して、なあ、鳥取県の誕生日らしいよ。ねえ、まあ明治時代だよな。まあ鳥取も、うん、東西が長いからな。本当に、まあ、海岸線沿いと、あとは山。だからなぁ。俺ももう、鳥取の海岸しばらく行ったんやなぁ。まあ、島根県は、松江の方にも、しばらく行ってないけどなぁ。やっぱり、コンサートで、行かなきゃいけないなぁとは、思ってるんですけどね。あの、だいぶ、交通の便も、なあ、いわゆる高速道路が、通ったからね、良くなってきてるし、ただこの飛行機の方はさ、このコロナ禍でさ、減便に次ぐ減便でな、結構、空の移動は、まあ、厳しくなってきてる状態だったりしてな、まあ変な話、これ飛行機がちゃんと飛ぶようになったら、いわゆるコロナ前の状況で飛ぶようになったら、もう収束したっていうことになるんだろうな。まあ政府もいろいろ考えてね、11月に入ったらね、少し緩和していこうって言うんだけど、今前9月の真ん中だろ？こんな時にさ、11月になったら、ねえ、少しずつ、まあ、規制を緩和していくって話して、それテレビでやるわけだよな。そしたら聞きようによってはよ、もうそろそろかみたいなね。ひょっとしたらこの9月の30日の緊急事態宣言が明けたら、なあ、もう始まんのかなみたいなね。あれ、ちゃんと伝えなきゃいけないわな。あくまでも11月、それもまだ決まってない話だから。なあ。だってお前、9月30日までの緊急事態宣言、なあ、まん延防止等、なあ、これだってまだ延長されるかどうかわかんないからな。 9月31日でもう絶対終わりますっていう形にはまだなってないからな。ぜひ気をつけてもらいたいなと思いますね。さて9月12日鳥取県の日なんですが、この日に生まれたというね方も、こうしてラジオを聞いてくださってる皆さんの中にも、はい、誕生日が9月12日ですという方もいらっしゃると思いますが、我々まあフォークシンガー、フォーク界の中にも一人9月12日生まれという方がおりまして、これはまあ異色のフォークシンガーねえ、俺もねもう知ってはいたんだ。名前は、あがた森夫と言います。あがたさんは、ああ、確か函館出身だな、と思ってたんだよ。な？そしたらよ、生まれがね、北海道は留萌っていうとこなんだよ。そして、小樽へ移って、青森へ移って、函館の高校を出て、明治大学かな？なあ。そして歌を歌うんだけど、これなんでそんなにな、引っ越したかと言ったら、お父さんが、海運局というね、まあ当時の、まあそういう海運事業に携わる、ねえ、役所の、人だったもんでね、そういう転勤であっちこっち回られたんでしょう。永田森戸さん73歳、ねえ、あ、おめでとうございます。まあ我々の世界でまあ73歳って言ったら、おー、やっぱりフォークソングの創世記に当たるような世代ですからね。そんな中でも異色のシンガーですから、みんな聞いたことあるかな、あがた森夫、赤色エレジ
ー。愛は愛とて何になる、男一郎誠とて、幸子の幸はどこにある、男一郎ママよとて、昭和4年は春もよい、桜吹けば情も舞う、寂しい方はどうしたの、お母様の夢見たね、お布団も一つ欲しいよね、家こうしていられたら、あなたの口からさよならは言えないことと思ってた、赤電灯 ゾーマート。
オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑券と広商の提供でお送りします。
私もいくつになっても人生を楽しく過ごしたい。そのために欠かせないのが健康。1997年食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑軒が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある、毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑軒です。詳しくはウェブで 003-003.jp。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
アガタさんの赤色エレジーを聞いていただきまして、まあああ懐かしいねと思った人もいれば、何この歌っていうね感じに思った方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけどね。まあ我々なあ、まあ小学校中学校、岡林信康とか香川亮なあ、いわゆる関西フォークを聞いていた人間にとってはね、この赤色エレジーは、まあ本当に別格で、なんかすごい、まあ強いメッセージではないんだけど、なんかその、まあ、サシコと一郎かなあ、が出てくるんだけど、ちょうど思春期を迎えた、まあ我々にとっては、 なんか違った意味の曲に感じてね、すごい、あ、いい歌だなぁと思いながらね、まあ、聴いてたんだけどな。まあ、今回こうやって皆さんに聴いていただいて、相変わらずその、音数も少ないし、また、声だってな。まあ、独特な声だわな。しかし歌が上手いかどうかったらまた、これは別の話だけど。けどこれ、赤田さんしかこう、出せない魅力。これなんだよ、要は。大切なのは。みんなもね、特に若い人たちはね、芸能人になりたい、歌手になりたい、スポーツ選手になりたい。いろんな、ね、夢を持ってる方いらっしゃると思いますけどね。歌の上手い方は、これいっぱいおられます。なあ、全国各地に、そら歌の上手い方はいっぱいいると思いますよ。ただ、オリジナリティですよ。な、自分らしさ。ああ、彼しか、ああいう声は出せない。ああいう歌い方はできない。それがあるかないかで、やっぱり変わってくるわな。まあ正直な話、なあ我々の世界でも、こいつ歌うまいのに、なんでヒットしないんだろう。なあ、それに引っかえこいつ、大したことない。なあ、ボーカル力なのに、なんでヒットするんだろう。そういうのあるもんな。だからうまい。なあ、まあ野球がうまい。確かにこいつうまいよな。けど、オリジナリティがない。やっぱり最終的には、いわゆるそこに個性。なあ、あなたしか持ってないその個性。っていうのがね、いかに反映されるかどうかだわな。だから赤田さんだってお前、留萌で生まれてだべ。小樽、青森、函館だべ。そらあれだべな。今だったらその、いじめにもあったかもしれんわな。ただ、まあ赤田さんはもう73だから、俺とは、な、だいぶ離れてるけど、俺たちの時代にはね、いじめらしいいじめはなかったような気がするんだよ。いわゆるその陰湿な。な、気に食わなかったらな、喧嘩するぞで、済んだ話、だからな。この頃は本当に、あらゆる、まあ精神的、肉体的な、陰湿な、いじめがはびこっていて、やっぱりそこにあるのは、あれだろうな。道徳心とかな。マナーだとか。いろんな部分で、教育的にですよ。欠けてる部分があるんじゃないかなってつくづく思いますね。昔からその、教職員の不祥事というのはいろいろありましたけど、今の教職員の不祥事は、大体女絡みで、なあ、わいせつ目的とかな、そういう形で出てくるから、これもまた、ちょっと困ったもんだな。まあ、時代が変わっていってるんだな、っていうのをね、感じさせますけどね。淡田さんが生まれた留萌は、これ留萌市なんですけどね、1万9000人ぐらいの町になってしまいまして、昔はそれあれだろうな、ニシンだとかよ、海で、まあ今でも海産物、留萌は有名だけどな、やっぱり人で溢れてたんだろうな。で、俺も本当に勉強不足でさ、留萌な、あがたさんが出身だった。はあ、そうなんだ。留萌から 出た歌手っているんだ、他に誰かいるかって言ったら、森田浩一、あ、あれか、森田浩一とトップギャランのあの森田さんか、あの人も何ルモイか、隠れた魅力のあるルモイですよ、森田浩一とトップギャラン青春時代。
毎日飲むものだから安心も美味しさも妥協しない、アサヒ緑圏の緑光青汁です。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代50代60代どんどん年をね重ねていっても、毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない、本当に美味しい、
美味しい青汁のアサヒ緑圏です。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山ちゃん
のオンザレディオ。まあ今日ね、9月12日はまあフォークシンガーの母方森尾さんの誕生日だということでね、まあルモイなあ紹介させていただいて、そして彼が辿ったオタル。ところがオタルはよ、あの歌になったりしてんだけど、オタル出身の歌手ってなかなかいないんだよなあ。うん、それでまあ残念ながらオタルは無理だな。ねえ、まあ青森県はまあいっぱいあちこちあるからな、いるだろうなと考えたんだけど、森田浩一とトップギャラの青春時代という曲で、みんなあなたの青春時代はいつでしたか。青春、まあな、俺も65になってるけどさ、まあ青春じゃまだ、青春のような気もするんだけど、けど65歳以上の高齢者はワクチンが早くとかな、ああいうの聞くと、なあ青春なんか言ってられないなみたいなね、ワクチンだよワクチンみたいなね。みんないつ頃よ、やっぱりまあ20歳25ぐらいまでか、30までかなあ。難しいところあると思いますけど、青春を感じたというか、今振り返ってみて青春だった時代などんなことをやっていたか。まあ自分はまあ高校でなバスケットを頑張って、そしてこの歌の世界に入ってきたのはまさしくその青春時代でしたからね。ここの STB の武田健二さんというね、まあディレクターに、まあ声をかけられてですね。そして、まあ STB ラジオの昔あったサンデージャンボスペシャルという番組で、15分か。ね、時間をもらって、まあ、アマチュアとしてね、毎週2曲ずつ、まあ、生で、まあ、歌わさせていただいて、もうそれから、デビューして45年だからな。あれ不思議なもんでさ、まあ、高校生とか、それからデビューした時のことは、もうはっきり覚えてんだけどよ。じゃあ、10年前何やってたって言われたらな、ちょっと、なあ、じゃあ20年前は、俺45の時何やってたろう、みたいなね。まあ、人の記憶って大体、そんなもんだよな。だってさ、やっぱりそのデビューして以来さ、この45年の中にだぞ、関わった人間たちが、いろいろと亡くなったりよ、離れていったりとかな、そういうことがあるからさ、なんか漠然としかね、覚えてない。まあ変な話、昨日今日のこともな、なんか忘れてしまいそうだみたいやな。いや質問しますよ。今日あなた朝食は何でした？と聞かれてスッと答えが出ますか？なあ、ほんとにつくづく思うわな。まあこれがひどくなっていけばなんか認知症へと向かうのかもしれないけどな。だからできればですね、やっぱり常に頭の運動していただきたいなと思いますね。今も、まあ、パソコンとかうんぬんあってな、なかなか物を書いたりとかしなくなっ ってきてんじゃん。はい、俺絶対良くないと思うんだな。なあ、やっぱり、もう手紙を書くとかな。ああ、それとか、まあ日記でもいいよ。なあ、今日はどんなことあった。やっぱりそういうことをやっていかないと、うん、本当にボケていくっていう状況になるんじゃないかなとは思いますけどね。まあ9月12日生まれのフォークシンガー、あがた森生が、留萌で生まれ、小樽で育ち、青森で。まあ青森と言ったら、俺の知り合いは、よし行くぞ、雪国。
あなた今でも暦はもう少しで今年終わりですね。会いたくて恋しくて泣きたくなる夜、少しでも話を聞いて、追いかけて追いかけて雪国。窓に落ちる風と雪は女一人の部屋には悲しすぎるわ。あなた酔いたくて泣きたくて震える唇、少しでもわがまま聞いて、追いかけて追いかけて雪国。
山千春のオンザレイディオ。
食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのがアサヒ緑圏オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン。その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑子青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも。緑子青汁の朝日緑圏です。
テニスの杉山愛さん。
まあ私は水、お湯、まあいろいろ、まあ暑い時寒い時に合わせてホットで飲んだりアイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜてもヨーグルトの中にかけてもすごく食べやすいですね。本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑圏です。
松山千春のオンザレディオ。しかし今年はあれだわな、新型コロナウイルス感染症なあ、ここへ来てまあ感染者数も減ってはいるんだけど、まだまだまあ手は抜けない状態だわな。もしかしてこの放送をね、まあコロナにかかってしまったという方もいらっしゃるかもしれませんし、また入院中である、自宅療養である、なあ、あの自宅で療養しよう療養しようって言ってもな、自分一人でどうにかなる問題じゃないからな、もっとしっかりしてもらいたいという思うんだけどな。なんせお前菅総理がな、まあ、ワクチン、コロナ対策に専念するんだ、って言ってね。ところが、自由民主党総裁選ではな、そのワクチン担当大臣がな、総裁選に出馬してるしよ。一体その、コロナ対策はどうなるんだろう。総理はあれですよ。ワクチンが決め手だと。思ってたんですよ。ところがお前途中からワクチンが足りなくなったなあ、ほんで受けたくてもなあ接種できないっていうな人がたくさんいて、まあこれからはいろんなまあ薬だとかね、いわゆる飲み薬とかな、そういうものも出てくるんだろうけど、やはり日本の頭脳をもってすればさ、なんとかこの新型コロナにな戦えるだけのね、まあ治療薬作ってもらいたいなとつくづく思いますけどね。まあワクチンに関してはアメリカはバイデン大統領がな、いわゆるまあ全国民に義務化しようではないか、まず役人から義務化しようではないかって言ったらな、各州知事が、まあ日本で言えば各県知事が、いわゆるアメリカはよ、アメリカ合衆国だからね、州が集まってできた国だから、大統領と同じぐらいその州知事っていうのが力を持ってんだよ。ああ、そしたら大統領は民主党っていう政党のな、代表だけど、共和党の、なあ、代表する州知事もいるわけよ。まあ、政治信念が違うからかどうか知んないけど、いや、うちの州では義務化はしない。なあ、 そういうところもポツポツあってな。まあ一悶着あるんだけど、まあ日本の場合もこれ義務とは言ってないけど、やっぱり最低限、やっぱりマスクは、なあ着用すべきだと思うし、やっぱり手洗いうがい、当然だと思いますし、さらにワクチン、なあ、まあ1回接種でも2回接種でも、感染することはある。しかしながら、重症化しない。なあ、そういう意味でワクチンを打っていく必要がある。まして、ここへ来て3度目のワクチンを必要とするんじゃないかっていう動きが出てきてな。正直まだ1回も打ってないよっていう人たちもな、たくさんいてな。そういう意味では、そういう差ができてはいけないなと思いますしね。国はもちろんですけどね、各都道府県、また市町村、やっぱり自分とこの市民、町民、村民、なあ、守るためにですね、やっぱり必死にワクチン確保、まあそれよりも何よりも、それこそ本当に国のワクチン担当がですね、しっかりと、なあ、ワクチンを持ってきて、配ってくれるのが、一番早いことだとは、思いますがね。まあ、街でもよく見かけるけど、マスクをしない人、として、喋りながら、ああいう時はマスクしてくださいって言うべきなのかどうなのか、まあ変な話、これ義務ってわけじゃないからな、難しいとこだな。まあ連日ニュースでもな、マスクをしてるかしてないかでね、いろいろあったりなんかしますけど、まず自分の身を守るとともに、人の身も守るというところを十分理解して、マスクは着用してもらいたいと思います。
マセマちゃんのオンザレディオ。
九州、阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で、農薬を一切使わず有機栽培、大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑圏の緑光青汁。お申し込みお問い合わせは 0120-003-003。 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
本当に飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたいというふうに思うんですけれども、美味しいんです。本当に飲みやすいですし、抹茶風味でお茶をスーって飲んでる、そういう感じで、あの爽やかなね、なんでしょうね、もうとにかくバランスもいいですし、農薬をね一切使ってない有機栽培、あ、これだったら安心して飲めるな。
選ばれ続ける美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレイディオ。しかし夏のまあフェスティバル、まあロックのフェスティバルでもいいですけど、いろいろ言われますよね。まあ確かに酒出しちゃまずいだろうっていうのはありますけどね。あとこれ密にならざるを得ないなあ。それこそ名古屋の方ですけどなあ、うん、知事自らね、とんでもないみたいなね、だったらあなたは貸さなければよかったじゃないか。ねえ、そこまで全然興味なかったんだろうって話だよな。もちろん我々の方も万全の体制で、まあ自分はねえ、もうしばらく野外は、やってませんから。やっぱりコンサート会場は、また違った意味で、まあ密封されてる。だからこそ、コンサートの間に換気時間っていうのを取ってね、換気したり。また、お客さんに対してはね、迷惑かもしれないけど、検温とか、なあ、消毒してもらってね、入ってもらうんだけど、本当にいつまでこんな状態が続くのかってなあ思うと、やりきれない思いなんですけどね。まあ自分は10月、なあ、半ばから、江戸川区、なあ、こっから、スタートですからね。10月14日、江戸川区総合文化センター。なあ、なんて、お前、東京のことは全くわかんないから。東京23区言えって言われても絶対言えないし。なあ、そうやって考えたら、江戸川区、どんな会館なのか、今から、楽しみにしてますしね。まあ今回は初めて行くところもあったりなんかしますしね。メンバーとは、レコーディングやって、で、これから、秋のコンサートの曲出し、どんな曲をやるか、なあ、それを一応私が決めるわけですよ。ねえ、そうするとな、毎日のようにね、自分で自分の曲を聴き直すんですよ。まあ、これも歌いたいな、これも歌いたいな、みたいなね。ああ、ぜひこれも聴いてもらいたいな、みたいな曲がたくさん出てくるんですけどね。まあ、これはフォークシンガーの佐賀だと思いますけどね。なんといっても、今日9月12日は、我々フォークシンガーの先輩、あがた森夫さんの、誕生日、ということもありましてね。あがたさん関係で、留萌、青森、そして、最後は、函館、になりますけどね。だから、あがたさんは高校時代を函館で過ごしてました。函館と言ったら、やっぱり、あの方だと思いますが、今回も最後まで聞いていただいて、本当にありがとうございます。どうか、一週間、お体、体調に気をつけられまして、今回最後の曲は、北島三郎。函館の人。
北で函館さあ辛く波を乗り越えてあとは女と言いながら後ろ姿で泣いてた君を思い出すたび会いたくてとても我慢ができなかったよ。山の頂で夏の星も呼んでいるそんな気がして来てみたが明かりさざめく松風町は君の噂も消え果てて大きな潮風心に染みる迎えに来たぜ函館見果てぬ夢と知りながら忘れられずに飛んできたここは北にしぶきも凍るどこにいるのかこの街の一目だけでも会いたかったよ。
ナックファイブ公演ブライディアツアー2021 Into the Dark Forever 11月14日日曜日渋谷ツタヤオーウエストで午後6時開演。詳しくはホットスタッフプロモーションまたはナックファイブのホームページまで。
赤い羽サポーターの桜井ひな子です。困った時はお互い様の気持ちから始まった赤い羽の募金活動。誰もがしんどい今こそ募金の力を発揮する時です。あなたは一人じゃない。
赤い羽共同募金。
J-POP 東金編集長の武秀樹です。前半は注目のニューカマーやニューソング、後半のインタビューファイルは8月25日に5枚目のミニアルバムレイジーサンデーをリリースしたサウシードッグ、ボーカルの石原慎也さんがプライベートの面も見せつつ新作について語ってくれました。 J-POP 東金は土曜日夜11時から。
ガスはガスは水はウォーターは電力はエデワー電力はエデワ
ー。寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。